皆さんこんにちは。京都これからラジオの時間です。毎月4週目の木曜日は活躍中のアーティストやアートに関連した企画事業や活動をされている方々をお招きして取り組んでおられる活動内容についてインタビューする番組です。名付けてアート冗談、パーソナリティは石田城でお送りいたします。本日のゲストは同時代ギャラリーのディレクターとして、おなじみの、コウさんです。コウさんは京都で、シンガーソングライターとして知られた新井英一さんのライブイベントを6年前から企画実施開催継続されてきた方であります。コウさん、今日はどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
この番組は株式会社高野のご協力でお送りいたします。それでは早速、京都これからラジオが毎月プッシュする、京都これからソング、略してこれソンをお届けしましょうと。4月のこれソンは京都出身のシンガーソングライター元井美穂さんのありがとうです。どうぞお聞きください。
自然にしかできないこと、人にしかできないこと、ゴミを心に、株式会社高野。
それではゲストコーナーに参りましょう。今月のゲストは番組の初めにも紹介させていただきましたコウさんです。それではコウさん、コウさんは6年前から新井英一のライブコンサートを、企画実施されてこられています。
はいはい。
また今年6月10日土曜日でしたかね、はい、京都文化博物館でも、ライブを現在、企画進行中だというふうにお聞きしていますけれども、コウ、はい、さんと新井さんとの出会いだとか、はい、あるいは新井さんの曲についてとか、はい、いったような思いですね、はい、それはどういう、ことだったのか、その辺のあたりについて音楽挟みながらですね、お話ししていただけないでしょうか。
はい。ちょうどね、はい、今バックで新井英一の代表曲である「チョンハイの道」今流れてるんですけど、この歌を初めて聞いたんがね、はい、私ね、確かね20代のね前後半とかね、なんかそんな時やったと思うんですよ。
なるほど。
で、もともとこの歌はニュース23、当時菊池哲也のニュース23のエンディングテーマに抜擢されて、それでその年かな、日本レコード大賞のアルバム賞を取るんですよね。でここから一気に新井英一っていう名がこの、世に出てくるんですけど、でたまたまテレビかラジオかなんかね、そんなんで私この歌を初めて聞いて、つい衝撃を受けて、まあ、曲が48番っていう48曲詩があるっていうのもあるんですけど、そこの内容といい、このなんかね、ソウルといい、とてもこう衝撃を受けたのを覚えてますね。
はい。なんかあれですね、亡くなったお父さんの故郷である韓国チョンハを、はいはい、この新井さんが、はい、訪ねていくという、はい、そういうことを、はい、あれですよね、旅の思い出とともに、その自らのルーツと反省をストレートに歌い上げたというふうに、はい、曲の紹介を聞いているんですが、
はいはい、
まあ、その辺は非常に当時、はい、大きな衝撃を与えたんでしょうね。
そうですよね。
うん、
新井さんがね、はい、お父さんの姿はね、はい、新井少年なんですね。新井さんが幼い、少年の頃かな、物心ついた時に、もうお父さん が、うん、病気を患ってて、で亡くなるんですよね。で新井さんはお父さんの姿を、うん、あの思い出がないままお母さんに育てられるんですけど、いろんな、ね、あの物語があって、まあ、物語の内容はこの長輩の道の詩を聞いていただくとね、うん、あの見ていただくとこう分かるんですけど、はい、である日あの自分 の、はい、あのルーツである父の、うん、朝鮮半島っていうところを見てみたいっていう思いがこう出てくるんですよね。でそこに行って、うんうんうん、いざあの行くんですよね、はい、朝鮮半島あの韓国チョンハ村ですよね、うんうんうん、でチョンハ村に行って、うん、でそこでさまざまなね、 あのね、はい、お父さんの自分、うん、愛情とかね、はあはあ、あのルーツっていうのを、うんうんうん、目にして感じて、うんうんうん、っていうところですね。うんうん、
であのあれですか、うん、あの甲さんは初めは、はい、曲を聞かれて、はい、その、印象ですね、はい、深い感動を受けられて、はい、そこまでだったら一般の、はい、音楽ファンと変わりはないんですよ、はい、それから、はい、新井さんとですね、はい、お会いになるというタイミングがあるんですよね、はいはい、それは何がきっかけだったんですか。
ね、あの、うん、まあ、三条ラジオカフェ、このラジオ局なんですけど、はい、このラジオ局で、はい、またその、ね、新井栄一に特化した番組を知ってる方が、うん、某 S さんって言うんですけど、あの石田さんもご存知の、
はいはい、
あの某 S さんが、はい、新井栄一の世界っていうね、
はい、
あの特化した番組やってたんですよね。
はいはいはい、
で、あ、これはすごいなと思って、うん、
はい、
でぜひその S さんに会わせてほしいっていうことを、うんうん、あのラジオカフェのディレクターと話して、
はいはい、
で会って、
はい、
いやぜひあの京都で、うんうんうんうん、またうちちょっとあの、うん、カフェアンデパンダンっていうね、うん、お店もあって、
はいはい、
でラジオ関係もあの、うんうん、やってたので、
なるほど、
新井さんをちょっと招きましょうっていう話になったんですね。
あ、なるほど。
で新井さんを招いてラジオを、うん、ラジオ放送しましょうっていうことになって、
う
ん、で、あの新井さんを招いて、うん、ゲストで出ていただいて、うん、でラジオに出ていただいて、その時に住井先生も実はあのあれやってくれたんですけどね、番組を作ってくれたんですけど、
はいはいはいはい、
でそっから、はい、約束したんです、新井さんに、うん、来年、うん、京都のカフェアンデバンダンでライブをやっていただくことできますかって言って、新井さんは必ずしようって言って握手して別れたんですよ。
ああ、なるほどね。まああの、今甲さんの話にも出てきましたが、甲、はい、さんは同時代ギャラリーの、はい、ディレクターであるとともに、地下で、アンデパンダンっていう、はい、レストランって言いますか、
ね、まあ、カフェですね、
カフェレストランを、はい、経営されています、はい、今出てきたカフェアンデパンダンっていうのは、あ、そのことなんですね、はい、でそこで新井さんとの約束が、はい、まあ、できて、住先生っていうのもあのこの放送に大変深く、スタジオと深く関わりのある先生で、
はい、
でその先生と対談されたんですか、ここで。
ね、そうです、うん、私はそこは出てないんですけど、はい、私はどっちか言う、っていうか、あの住先生が、はい、新井さんをお招きして、うんうん、あの対談する形になったんですね、その時に。
はい、
はい、まあ、そこからですね、つながりは。
それは今からだから
6年前です、
6年ほど前ですか、ね、はいはい、でそれで翌年に、はい、じゃあやりましょうということで、はい、第1回、
はい、
新井栄一ライブショーみたいなものが、
はい、
そのアンデパンダンでスタートしたんですね。そうです、
はいはい、
その第1回目の様子はどんな雰囲気だったんですか。は
い、そうですね、あの、うん、えらい盛り上がりましたね。
ああ
、だいたいね、あの、はい、私のファンっていうか、あの私の関係周りの人たちは新井栄一っていうのもの、うん、あのそのおかげっていうのもおかしいんですけど、うん、その昔からのファンっていうのがあまりいてなくて、
はあはあ、
全部そのほとんどか8割ぐらい、7、8割は私 の、 その友人関係とか、うん、あのお誘いしたんで、新井さんを見るって人も半分ぐらいいてて、
はいはいはい、
とってもね、なんかね、はい、こう、うん、あれですね、衝撃を受けたみたいで、
あ、なるほど、
うん、あのですね、その時は、
なるほど、
はい、
でその時 の、 その曲というのはやっぱり、はい、その時はですか、チョンハンへの道っていうのはあの歌われたんですか。
そうですね、アンコールでいつも、うん、あ歌あラストかな、ラストの歌、はあはあ、アンコールかな、なんかそこでいつも歌われるんで、はあはあ、それまではこう、うん、いろんな、新井さんカバー曲も歌いオリジナル曲も歌うんですね、
は
い
は
い、
なるほど。
ここでちょっと一曲、はい、あの、うんうん、私から紹介してもいいです。
なるほどなるほど、はい、はい、どうぞ。
新井英一さんで、アルバム、
うんうん、
このアルバムは、うん、果てなき航路から南人情博多節っていうのをあなるほどお聞きください。
はい、はいはい、はい、あのあれですね、新井さんって福岡生まれなんですね。そうですね、はい、だから、はい、九州弁が、そうね、さりげなく出てきますですが、
はい、そうですか、こうね、うん、あの生まれね、生まれたふるさと の、 その博多の、
そうですね、
なんかそういう、うん、なんか人情味のある物語っていうか、なんかそういう新井少年とかね、お母さんたちのなんか姿がね、はいはい、この歌があってすごい好きな歌ですね。はい、
でも、うん、その、毎年、はい、だからこの新井英一、
はい、
アンデパンデコンサートっていうのが続いていくわけですよね。
そうですね。
でそういうその2回3回で重ねていかれる中でですね、はい、僕も実は高さんにご案内を受けて、
はいはい、
初めて新井さんのライブに寄せていただいたのは、はい、何回目だったんですか。今からも
2015年からですよね、
ぐらいでした
確かね、
はい、2015年、そうでしたよね、はい、で僕も衝撃的な、うん、感動を今も思い出すんですけどもやっぱりさ、周りで涙を流して、
はいはい、
あの時にやっぱり、ある作家の在日の作家の方と一緒に、
はい、
コンサートに来たんですけども、はい、その時にボロボロ涙を流してるという光景を見ましてですね、うんうんうん、やっぱ会場ちょっと異様な雰囲気、うん、それがものすごく印象に残ってるんですね、うんうん、
ですね。
だけど毎回いや毎回、まあ、ああいう風な雰囲気がこうあるっていうのはね、うん、珍しいコンサートだなっていうような、気がして、それから一度、韓国に、
はい、
ご一緒するお案内を受けて、
はい
は
い、
あれはアンドンっていう、
そうですね、マジ
でね、はい、安い東と書いてアンドンと、
はい、
でこれもまた大変韓国の一番最初の古い、日本でいうと明治村のような、
はいはい、
そのまま歴史そのままですね、はい、切り取ったような、はい、村ができていて、はい、でそこへ新井さん、そこで、アンドンで新井さんのコンサートだったんですよね、
はい、そうなんです、はい、
あれはどういう経緯だったんですか。
はい、あれはね2015年、はい、8月の25日かなだったんですけど、
は
あ、もともとは、はい、アンドンの、芸術の殿堂っていうね、
うん、
コンサートホールもあり、
はいはい、
展覧会場もあるっていう、
う
ん、そうです、ソウルにね、うん、芸術の殿堂っていうのがあるんですけど、
はい、
その次のぐらいの規模にぐらいの大きな会場なんですけどね。で、うん、そこの、うん、美術ディレクターしてる私 の、 友人のイン君が、うん、ぜひ新井さんのコンサートができないかっていうことで、うん、オファーがあって、はい、でそれプラス、う
ん、展覧会もありましたよね、あの時ね、はい、あれ展覧会コウさんも出してられたじゃないですかね。
そうなんです、
はい、展覧会は、はい、あれですかね、はい、どういう作家の方たちが選ばれたんですかね。
これはね、ディアスポラの 船、うん、船っていうタイトルやったんですけど、
はい、
ね、うん、日本で活躍してる在日の作家なんで、
う
ん、美術館にパブリックコレクションになってる作家たち、うん、
それは韓国の美術館 の
コレクションにもなってる作家たちも選ばれて、で今日本に在住して現存してる作家たちも招待されて、はいはい、10人ぐらいの規模だったんじゃないかなと思うんですけど、でそこに特別ライブで新井さんのライブを、はい、したいっていうことでやりました ね。
しかもあれ印象に残ってるのはなんか、はい、台風かなんかにぶつかって
ですよね、
で、はい、人が来ないんじゃないかみたいなことを関係者の人たちが心配されてる、はいはい、その中で実際いざ蓋を開けてみるとですね、はい、もう会場あの通りの盛況ぶりで、はい、驚いた記憶がありますけどもね、
ね台風のね、うん、まあ、
そうでした、ただ中でしたね、本当に、はい、ですか、
はい、そしたらね、はい、ここで、もう一曲ちょっとご紹介したいんですけど、新井英一、眠る、果てなき航路からジプシー、はい、
あこうして聞いてみますと、あの長藩への道に始まって、はい、今ですね流れているこの
ジプシーですね、今回
の曲、はい、果てしなき
ゴールですか。これはねジプシーなんですよ。
ジプシーって歌ですか。
はい、
うん、なんかあのあれですね、新井さんこう旅に、テーマを、はい、持ったような、曲が非常にあの多いようにお伺いしててそう思うんですけど、
はい、
なんかそのあたりはあれですか、去年ですかスペインかなんかに行かれた、はい、みたいな話もありましたね。
はい、新井さんはね、はい、その歌とで、うん、旅なんですね、あの、うん、テーマが、
うん、
で日本全国、うん、あの次回をハイエースで楽器積ん で、うん、で仲間たちと一緒に旅するわけなんですけど、
うん、
あの去年は実はねスペイン巡礼の旅に行かれてるんですよね。
はい、ああなるほど。それはなんか、ね、スペイン、はい、なんか意味があったんですか。
うん、あのねこの巡礼の旅っていうのは、はい、サンティエスなんとかなんとかっていうねコンポステラなんとかっていう旅で、まあ、あの日本でいうと四国の巡礼の旅でありますよね。
はいはいはい、
ね、それをなんかこう、ヨーロッパバージョンかなっていうとこで、
はい、
あの800キロあるんですよ
巡
が、
はいはい、
でその巡礼の旅に、世界中からこう、うん、ここに訪れていって、
はい、
で巡礼宿があってで、
はい、
で巡礼者の特に手厚くこう迎え入れてくれるんですね、うん、ここの村とか町は、うん
はい、
でこれをずっと歩きたかったっていうのが新井さんの念願であり夢であったんですね、
う
ん、で去年2016年、はい、やっと今やる、うん、今すべきだっていうことで、うん
はい、
あの奥さんと一緒に800キロを走破されましたね、
あ、はい、そうですか、
はい、
2016年、それは、ね、いつ頃だったんですか。
2016年の、ね、ちょうど今頃ですね、
はい、今頃ですか、
はい、
あなるほど、
はい、なんか面白かったですよ、あの話聞いてみると、朝
800キロって何時間であれなんですか。
1ヶ月で歩きましたね。
あそうですか、
おっしゃられました。はい、で朝にあの昼からはね、
はい、
こう太陽の光とかがね、はい、きついんで朝に歩くって言って、うん、朝5時ぐらいに、
はい、
その巡礼の宿ってこう皆さんで泊まれるようなベッドがあるあそういうとこなんで、
はい、
朝あの日が明ける前に奥さんを起こして、
うん、
で荷物の整理して、うん、でもうすぐに出かけてっていうのを1ヶ月繰り返して
あ、そうですか、
はい、なんかそういう旅に出られて、う
んね、
だから旅はもう新井さんにとっての歌のなんか源っていうか、
あ
そこから生まれてるのが多いですね。
なるほどね、
はい、
そうですか、
はい、ね、もう一曲ちょっといいです。
はい、
ね、うん、眠るあのアルバム眠る人から虫けらの歌をここでちょっとご紹介したいと思うので、
はい、
お願いします。
今聞かせてもらってきて、うん、ジプシーといい今のですね、
虫けらの歌ですね、
虫けら眠る人ですね、はい、とうとうこういうなんか共通した旋律と共通した詩とを感じるんですけども、はい、まあ、今度これらを、6月10日ですか、
はい、
ここから近くの京都文化博物館の別館ホール、はい、 ここはあの重要文化財の建物ですよ、うん、ここのホールで、はい、RIH アジアを歌うというですねこの、コンサートがあるようですが、そのあたりの、はい、と、ご紹介をご参していただけませんか。
はい、うん、RIH アジアを歌う、うん、京都2017年京都文化博物館っていうタイトルで、コンサートライブがあります。日にちは6月の10日土曜日、開演が会場17時、開演18時、チケットは前売りで4,000円。
当日どこに行ったら買えるんですか、チケットは。
あ、ちょっといいです、まだ、はい、あの前売りが4000円で当日が4500円になります。
はいはい、
はい、これ全席自由席で先着順です。で今ちょっと、あのお話だったんですけど、はい、ご予約お問い合わせは、はい、同時代ギャラリーで、はい、電話番号言っていいですかね。
はい、
075-256-6155、もう一回言いますね、
はい、
075-256-6155、うん、同時代ギャラリーまでお問い合わせください。
はい、来ました、はい、あとあのこれはこれだけじゃなくて、
あ、そうそう、
どっかの
そうなんですよ、
この並んでその時にいろんなあのファンの方と、そうそう、新井さんとの、こう接触できるチャンスがあるみたいなことをお聞きしてますが、
はい、
それもご紹介いただけますか。
はい、コンサートね、ライブの当日なんですけど、うん、
はい、
夜8時からライブ終わった終了後になるんですけど、新井英一とファンを囲んでっていうことを、カフェアンデパンダンで、はい、したいと思います。
うん、
こちらの方は、
はい、
お一人様3000円で、うん、お食事ワンドリンク付きになっておりますので、ぜひ生の新井一さんとお話ししたり、触れ合う機会になると思いますので。
あ、はい、そうですか。ぜひ。この時は新井一さんもちろん会場におられて、
はい、そうです、はい、
いろいろと不安の方 の、はい、あれですね、はい、質問等々にも答えていただけるというような。あ、そうですか、
はい、
これは、今ご紹介いただいた6月10日土曜日のですね、
はい、
新井英一アジアを歌うという話ですか、はい、大体あれなんですか、もちろん歌だけじゃなくて、はい、トークショーのようなこともあるんでしょうか。トークもあるんですかね。
そうそう、いつもね、うん、
はい、
歌と、あ、歌もそうなんですけど、歌もオリジナルとカバー曲、今回はアジアを歌うなんで、アジアに関連する歌、まだ発表されてないんですけど、
はい、
そういうカバー曲も流れていきますね。
あ、なるほど、
なんかね、お話とかはいつもなんかこう楽しくっていうか、興味深く聞いて、聞けるお話があるんで。
なるほど、
はい、
なるほど。で今あれですね、前売り券は、
はい、
お伝えいただいた、
はい、
同時代ギャラリーに、
はい、
もう一度繰り返しますが、
はい、
電話番号がこの 075-256-6155、はい、同時代ギャラリーにお尋ねすれば手に入ると、こういうことでしょうか。
はい、そうです。
はい、よろしくお願いします。わかりました。
はい、
でなんかこの、ちょっと今回の新井英一、これは第6回7回
第6回ですね。
6回ですか、はい、6年目のそのあれなんですね。
はい、
で今回ちょっとお聞きしている場所が京都文化博物館という、
はい、
重要文化財の建物で、
はい、
高さん中心に実行されるというこの、
はい、
あれに実行委員会ができて、 はい、それで、会議を重ねられながら、
はい、
今、準備取り掛かってられるということで、
はい、
チラシだとかチケットだとかそれからポスターだとかっていうものが、はい、もう あれなんですね、同時代ギャラリーにお尋ねすれば、
はい、
全部手に入るとこういうことですね。
はい、そうです。
わかりました。で、京都市内の、いろんな企業の方からも協賛があって、
はい、いただいてるんでね。
で、はい、かなり新井英一さんの不安層が広がっているように、
はい、
こう、そういう印象を受けるんですけども、
はい、
甲さん今後 どうなんですか。どのようにこの新井英一 コンサートといいますか、はい、このあれは取り組みはどんなふうに展開していく ご予定といったあれですけど、はい、お考えですか。
は
い、
まあ、今回ね、はい、たまたまちょっとカフェアンデバンダンであるとどうしても100人以下になってしまうんで、
あ、なるほどね、
はい、分泊でもっと倍以上の規模で、うん、でまた音響の設備もいいん で、うんうん、でそちらの方にやりましょうということをやったんですけど、あ、今回その実行委員会、新井一実行委員会というものを作りましたんで、こっちらの、まあね、うん、石田さんもそこで委員長として出ていただいてるんですけど、実行委員会がすごいちょっとこうがっちりスクラム組みまして、はい、もうね、例えば、ね、もうね、本当にね、ドームシアターとかね、なんかそういう、
なるほど、
はい、なんかそういうので実現したいですよ ね、
なるね、
はい、
私もそうです、末席を経営させていただいてるんですよ、何の役にも立ってないですけども、うん、でも本当に なんか回を重ねるごとに大きくなって、はい、今回は200人近くが予定されているという参加者がね、
そうですね、
お聞きしてますが、はい、一人でも多くの人に、はい、新井さんの曲聴いていただいて、この魂を感じてもらえるようなことになればとてもいいかなっていうふうに個人的には思いますけども、
はい、
まあ、あれですね、高さん中心に、だからこの日はあれですか、はい、新井さんはもうその日演奏が終わったらみんなとのこの
アンデバンダンでね、
アンデバンダンで、はい、ここで、ライブ終了後の、うん、トークだとか触れ合いがあって、
はい、
それであれですかね、もうお帰りになるとこういうことですよね、
はい、うんうん、こちらで、ちょっと、うん、新井さんの、まあ一緒にね食事してから一緒にちょっとお酒飲もうっていうとこなんですけど、
そうですか、
はい、ちょっと最後に一、はい、曲いいです、
はい、なんか、ね、はい、もうちょっと時間がありますんで、はいはい、もう一曲、
アルバム果てなき航路から、はい、ちょっと私大好きな歌なんですけど、はい、中上健二小説家の、
はい、
中上健二と新井さんっていうのが、ね、うん、交流がありまして、
そうですね、なんか文学者中山健二のね、うん、なんかアンデパンダなんてじゃなかった同時代で展覧会をやられましたよね、
はいはい、2014年に落書き展っていうものがあったんですけど、
そ、ね、その時に中山さんの顔を描いてあった記憶 に残ってるんですけれども、
はいはい、ね、中上健二とはなんか不良仲間でっていうのをもうよくお話ししてて、ね、なんかいろんな逸話が あるみたいなんですけど、はい、で中上健二が、詩を歌詞作詞した歌が一曲ありまして、ちょっとそちらの方をご紹介しますね、
はい、よろしくお願いします、
はい、力に捧ぐ、
はい、コウさん今日は本当にありがとうございました。もっと、まだまだあれ栄一さんの紹介をですねしていただきたい、ほんの入り口をお聞きしたような感じなんですけれども、大皆さん、放送をお聞きの人たちも新井栄一という人がどういう人で、どういう生き方をそのしてこられている方かっていうことの少し垣間見ることができたんではないかなというふうに思います。本当に ありがとうございました。またの機会によろしくお願いいたします、はいはい、よろしくお願いします。なお、最後になりましたけれども、はい、6月10日の、コンサート大成功に終わるように、かけながら、はい、祈ってるだけじゃなくて、魅力ですけれどもお手伝いもさせていただきたいというふうに思ってます。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は同時代ギャラリーのディレクター、またアンデパンダンテの、経営者でもある高昇格さんにお話をお聞きいたしました。番組は高さんのインタビューを中心に、する予定でありましたけれども、高さんの熱い気持ちがほとんど新井栄一さんの、紹介が中心になるような番組になりましたけれども、お聞きしました通り、 ゴミを心にをモットーに町の美化取り組みを、事業として、お兄さんと一緒に経営されているコウさんの生き方と、それから、何曲か聞かせていただきました新井英一さんのこの詩の世界と何か被るような、思いで今日のお話をお聞きいたしました。この続きは6月10日土曜日に新井さんの、コンサート、京都文化博物館のあの重要文化財の建物の中でおそらく、大勢の人たちが感動の瞬間を時間を共有できるのではないか、私も楽しみにしております。またそこで皆さんとお会いすることができればと思いながらこの放送を終わります。次回放送は5月25日です。パーソナリティは石田城でした。また来月。この番組は株式会社高野の協力でお送りいたしました。